ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人愛知福祉会高木作業所の主任指導員サービス管理責任者の川瀬正道さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。川瀬と申します。はい、
長久手市もほとんどでも名東区ですよね。
そうですね、場所はね、最寄りの駅が藤ヶ丘になっております。
そうなんですよ、長久手市にある高木作業所さんで、もう何年前だろう、数年前に当時のサービス管理責任者の吉村さんが出演をしてくださったんですけど、はい、今は吉村さんは施設長。
あ、はい、そうです。
はい、で川瀬さんがサービス管理責任者に。
あ、はい、今年の1月からやっております。
成り立てですね。
あ、そうです、まだ。
はい、どんな感じですか。サビ感ですよね。
そうですね、名前負けしないようにちょっと。
すごい偉い人になられたんですけども、先日お邪魔させていただいて、本当にまたまた綺麗な建物が、何年前ですか、できたのは。
平成30年の秋から、はい、アネックスという名前で新しく、
アネックス、
はい、オープンしました。
はい、アネックスという名前で新棟が、
あ、はい、立ち上がりですね。はい、やっております。
前吉村さんが出てくださった時にね、もうすぐできるっていうことは言われていたんですけど、うんうん、じゃあ今初めてね、高木作業所のことを知るという方もいらっしゃるので、はい、ちょっとご紹介をしていただけますか。どんなところですか。
あ、はい、弊社の高木作業所ですが、
はい、
昭和53年4月1日からやっておりまして、もともと初代所長の高木武氏が、
はい、
自宅の方に、数名の障害者を受け入れさせていただきまして、そこで里親として生活を共にして、その時に今も仕事として縫製の作業をやっているんですが、縫製の作業を教えながら、地域に送り込むという形で、始めさせていただいた施設になります。
だからこの高木っていうのはひらがなで高木なんですけど、
はいはい、
初代の所長さんのお名前なんですね。
そうですね、はい、
はい、もともとじゃあ裁縫だったんですね。
もともとそうですね、ミシン等の作業をやってたりとかしてて、で今はもう工業用のミシンで、はい、じゃんじゃか刺繍の方を、やらせてもらっている形になっています。
だからこう障害のある人にも手に職をという、そんな思いだったんですよね、きっとね。
そうですね、
はい、で今のサービス形態でいうと障害福祉サービス事業所になるんですけど、あるのが
就労継続支援 B 型事業と生活介護事業の2事業をやっております。
はいはい、2事業で新しくできた建物はアネックスは、
アネックスも、今ご紹介させていただいた2つの事業を一緒にやらせてもらってます。
だから多機能で、
あ、そうですね、
横にだからもうなんかすごい
東からそうですね、東西に非常に伸びた土地となってまして、
で駐車場もあって、
はい、
ちょっとなんか芝生のところもありますよね。
そうですね、
あそこも、
あそこも、もともとそのコロナが流行る前は毎日職員も一緒に利用者さんの皆さんとラジオ体操を、
ラジオ体操
毎日やってました。
だからもうすごく長い土地ですよね。はい、でも新しいピカピカの建物ができましたけど、前のところもなんかこの間行ったらバリアフリーになってましたね、入り口のところが。
あ、そうですね、その当初建ってた建物の方も今少しずつ改築してまして、まずは玄関の方を段差をちょっとなくしたりしております。
あ、じゃあ、将来的には車椅子の方も、
そうですね、なんで今ですとその新しくできたアネックスの方が玄関から、スロープがついていて、エレベーターの方も、ついていて、どなたでもという方を、
障害関係なく、
はい、
障害種別関係なくっていうことで、
ご利用していただければなという思いで、あとはうちの利用者さんの方も、 まあ、初代そのできた当初からいらっしゃる方だと、はい、だんだん年齢の方も高齢化してきてますので、
はい、
まあ、いつまでも利用したいっていう、あのお声があれば、いつまでも利用していただけるように、そういった建物をあの使わせていただきました。
じゃあ最初からいらっしゃる方もいらっ
しゃる？そうです、何名か、はい。
はあ、じゃあもうなんていうのかな、知り尽くしてますね、高井事業所のことを。
そうですね。
ねえ、先輩って感じですね。
そうですね、もう私も入った時はもう右も左も分かりませんから、いろいろ聞いたりとかして。
何年ぐらいなんですか、川瀬さんは。
私が、今年の2010年の4月に入ってますので、
はい、
今11年経ったところです。
でもベテランですね。
そう信じたいところです。
美観ですしね。じゃあ、まあ、多機能生活介護と就労継続支援 B 型とあるということですけど、この間お邪魔した時も皆さん黙々と仕事をされてましたが、
はい、
じゃあお仕事、どんなお仕事があるか、
はい、
ちょっとご紹介を。
わかりました。仕事の方としては、あの自主製品という形で、あの工業用のミシンを使って、あのタオルを、あの仕入れたりするんですけど、仕入れたタオルにそのミシンで刺繍を入れまして、でそちらを利用者さんの皆さんに、まあ、ミシンを動かしてもらうっていうのもそうなんですけど、袋を入れてもらったりとか、バーコードシール貼ってもらったりとか、その加工をしていただいたりとか、あとあの紙製品って言いまして、
はい、
まあ、大きな紙がありまして、それはの見本通りに、点線がついてますので、まあ、折っていただいて、
はい、
でその折ったものをホッチキスで止めるっていう作業であったりとか、
は
い、
それは何かの、
あ、そうですね、なんかあの最終的にあの仕切りになるような、
あ、箱の中の
仕切り、はい、仕切りになるんですけど、はい、そちらの中間工程を、
はい、
あの下請けとして、
はい、
あのうちの作業所の方でやらせてもらったりしてます。
はい、はい、これはじゃ あのできたら持っていくっていうこと。
そこの企業さんが、あのうちの採用所まで、あの毎日配達してくださったり、
ありがたい、
取りに来ていただけるので、非常にうちとしても助かった、いい仕事だと思ってやらせていただいてます。
これはじゃあ毎日納期は結構
なんていうの、納期もそうですね、
そんなに、
あ、でも納期もその次の日とか、
あ、結構な数、
あの1週間後とか、
はい、
物によってバラバラなんですけど、まあ、でもあのうちの採用所の皆さんが、
頑張って、
はい、
でも仕事があるっていうのはありがたいですよね。
そうですね、皆さん比較的に作業の方を楽しみにうちに来ていただいている方が大勢いらっしゃいますので、まあ、職員一同、
はい、
まあ、作業途切れないように、まあ、日々頑張って営業しております。
はい、じゃあ紙製品に、あと
内職とかもやってて、
はい、
内職はまあ取りに行ったりとかしたりしてますね。
はい、あ、じゃあもうその子その子によっていろんな、まあ、分野の仕事があるっていうことですね。
そうですね、はい、
でも刺繍って結構ミシンを動かすっていうのは難しいですよね。
そうですね、
コンピューター
も、あ、そうですね、ミシン自体はコンピューター制御されてて、あの家庭用のミシンみたいに、あの手で縫うってことはないんですけど、
ただそのセットをするんですよね。
セットを、はい、職員の方でして、でタオルを一枚一枚、あの枠がありまして、その枠に利用者さんにタオルをはめ込んでもらうっていう作業がありまして、それがあの枠の真ん中にタオルをセットしてもらったりとか、
よく丸い刺繍をしたりするときにはめる、
はい
はい、
あとは右端にタオルをセットしてもらったり、まあ、そこがなかなかでも真ん中にセットするっていうのが難しかったりするんですけど、そうです
ね、じゃあもうタオル班っていうのは割と決まっていて、
はいはい、
セットはこうセットをする人がいるっていうか利用者さんの中でもってことですかね。
でセットした後にまた引き続きミシンを動かしてもらうっていう方がいらっしゃったり、でミシンが入れない方も、あの縫い終わったタオルの裏の糸処理とかを小バサミ使ってやってもらったり、あとあの企業さんに納めたりするものもあるので、ダース単位でタオル仕分けしてもらったりとか、いろいろその難しい、
ね、
はい、
袋に入れる人もいれば、こう数を数えて箱に入れる人もいればシールを貼ったりっていう、でも本当にいろいろ今日もすごいたくさん持ってきていてくださったんですけど ミニタオルがあったり、フェイスタオルがあったり、あと大きなタオルがあったり。
そうですね。
すごいたくさん。
そうですね。なんでこの時期だと、もうすぐプール用の、
はい、
ボタンがついてるタオルとか。
マントみたいになったやつですね。
そうです、そうです。なんで季節物も扱ったりとか、いろいろさせてもらってます。
でこれ今日プレゼントに持ってきてくださったのがワンちゃん。
ワンちゃん、はい、
新しいキャラクター。
あ、はい、新商品になります。
はい、黒柴ちゃん、
黒柴ちゃん、
茶柴ちゃん、
茶柴ちゃん。
はい、実はね、もう看板猫のみーちゃん、
はいはい、
ね、
はい、
みーちゃんがお亡くなりになって。
そうですね、
ね、
もう私が入った時から
ね、
いて、はい、癒されてたんですけど、まあ、18歳をもって今年の2月にちょっと亡くなってしまいました。
みーちゃんの商品も ありましたもんね。
そうですね、今もシンボルとして、ご好評をいただいてる商品として、
ね、はい、
忘れないように。
そうですね、
はい、みーちゃんの商品も扱っています。
あといろいろ社協の福右衛門とかも確か、
ね、あ、そうですね、
見たことあるし、あと要望に応じてこういう文字入れてくださいとか、はい、そういうことも OK ですよね。
あ、はい、やっております。なんで1枚からでも作成はできるので、
うん、
無料でお見積もり等も、いたしますので、いつでもご相談していただければと思います。
うちも娘が特別支援学校を出て、はい、成人式をやった時に、
はい、
私たまたま実行委員とか親がやるので、
はい、
ここのにしようと思って祝成人っていう入れていただいて、
ね、ありがとうございます。
ね、記念品として配ったらすごい大好評でした。
あ、本当ですか。
うん、やっぱりなんかね、いろいろ その前の年はマグカップかな、いろいろ案があったんですけど、
はい、
まあ、なんかタオルとかだと別にみんな使うからいいかなって、
うん、
ね、大好評だったんですけど、そう、なので見積もり自体は無料なんですもんね。
はい、無料でやっております。
いろいろなんかもうそっちこうお取引があるところとかもあるんですか。
あ、そうですね、
うん、
一回販売会とか、まあ、来ていただいたりとかすると、時々近所の方とか、また企業さんとかでも、
はい、
リピート依頼とか、あとはこういうタオルってないですかっていうご要望いただいて、ちょっと探してみたりとか、そういったことはしております、
ね、だから予算によってはタオルをちょっといい今治タオルとかね、
はいはい、
いいものにしたりとかできるっていうことですもんね。
あ、で
も
そうですね、
はい、いろんな柄もいろんな大きさもあって、ね、他にもあるんでしたっけ、タオル以外もこういったバッグとかもあるんでしたっけ。
そうですね、今レジ袋が有料化とかになって、トートバッグとかに、
はい、
刺繍入れさせてもらったりとか、あと帽子の方も、
いいですね、
頭のところに、はい、
はい、
なんで利用者さんとかに頼まれて、イニシャル入れさせてもらったりとか。
ああ、なるほど。
で、刺繍入れれるものは何でも入れてます、
何でも入れます、ぜひまたご要望あればという感じですね。でも今マルシェがなかなかないじゃないですか。
あ、そうですね、どうしてもなかなか今のこのコロナの状況で販売会が少なかったり、
それはちょっと痛手かなと思うんですけど、うん、今まではどんなところでこう売ったり、施設の敷地でもあったんですよね。
敷地でもやったりとか、あとはもともと年に1回お祭りとかやってたりとかして、
はい、
そこで大体的に販売したりとか。
これは高木作業所さん
のお祭り。あ、高木作業所としてで、はい、
はい、
他の事業所さんとか、関連しているところに来ていただいて、お店開いたりとか、あとは夏前にタオル販売会という名前でも折り込みチラシとか中日新聞かチームさんに入れて、ご近所の方に来ていただいたりとか、あとは施設だと長久手市の、ござ らせさんっていう温泉施設さんありますので、
はい、
そうです、風呂の日に、
風呂の日に
販売会に行ったりとか、あと市役所さんにも、
はい、
金曜日の方に、第1第3金曜日と。
なんか前今も長福商店って言って、
はいはい、
ね、アピタさんもそうだけどやってましたよね。
そうですね、今ちょっとアピタさんの方はちょっと止まっちゃってるんですけど、
市役所とござらせは
長福商店で、はい、やっております。
はい、でもなんかこうこの間実はね、イオンさんでマルシェをやった時に、
はい、
そのお声掛けさせていただいて、
はい、 あ、はい、ありがとうございます、
ね、長くてのね、あの時もそうでしたけど、やっぱり知ってもらうっていうのは大事ですよね。
あ、そうですね、
うん、
どうしてもやっぱり うちのようなところもそうですし、やっぱり外から事業所って見たときに、
そうですよね、
中で何やってるかっていうのがちょっとオープンにどんどん今もしてるんですけど、うん、やっぱりその足を運んでもらったときに紹介できると、あのお気軽に、
はい、
あの施設まで足を運んでくださって、はい、たりとかもしてもらえるので、
そうですね、それは大事ですね。川瀬さんは、
はい、
だから10年ぐらい前でしたっけ、
はいはいはい、
この仕事に就いたのはなんかどんなきっかけだったんですか。
あ、大学の方なんですけど、あの千田の方にあるあの日本福祉大学の方に、
はい、日福に
、はいはい、通ってまして、その大学3年生の時に、まあ、実習がありまして、その時にあの瀬戸の事業所さんにちょっと実習に行った時に初めてのこういった仕事があるっていうのを知りまして、で実習を通したことと、あとその後もちょっとボランティアとかで、あの障害のある方と一緒に外にお出かけとかしたりとかした時にすごいこの仕事にちょっと惹かれまして、
日福にそもそも入ったっていうのはやっぱり福祉ですよね。
そうですね。
ということは高校生の時にもう福祉の道に進もうかなと思ったんですか。
そうですね、高校の時に
何を思って高校生の男の子が
もともと祖父の方が、まあ、認知症っていうのもあったりとかして、まあ、それで少し、まあ、福祉のことに、まあ、興味は、まあ、興味持ちまして、でちょうど高校の時にあの学校の方にあのいろんな大学の職員さんが大学紹介に来た時に、まあ、いろんな大学の説明を聞いて、その時にあちょっと興味持ちまして。
もともと愛知。
あ、ずっと愛知です。
それじゃあお父さんお母さんは喜びましたよね。
あ、そうですね。
おじいちゃんが認知症でそんなきっかけでね。でも、まあ、高齢者ではなく、まあ、そのバイトというか瀬戸の事業所に行った、
はい、
実習ですか、
ね、行ったりとか。
実習の時はやっぱりいろいろ行くんですか、はい、高齢者も行けば障害者も行けば。
私はもう完全に障害のある方の事業所さんにちょっと行かせてもらいました。
これなんか初めてこう障害のある方と接した時っていうのはどんな感じだったんですか。
あ、最初はやっぱりその本とか、授業とか、そういったことの情報でしか、
そうですよね、その
障害の方のことを全然知らなかったんですけど、まあ、行ってみて、もちろん私たちと何も変わりはないですし、
発見が、
ま、発見とか学ぶことも多いですし、でやっぱり一緒に作業を通して、まあ、お互いに成長できる環境だなっていうのを最初にまず実感しました。
このなんか通じ合った時とか伝わった時ってすごい嬉しいですよね。
あ、そうですね、初めてその名前とか覚えてもらったりとか、行った時に笑顔で挨拶とかしてもらった時に、まあ、特に嬉しく、やっぱり感じました。
そうですね。でこの最初高木作業所、まだもちろんこの新しい棟はなく、
はい、
最初にこう、まあ、面接ですよね、
はい、
どんなこと言ったとか覚えてますか。
あ、どうですかね、まあ、行った時、まあ、でも緊張はやっぱりしまして
、吉村さんが面接とかしてくださったんですか。
最初は先代の所長が面接
に出会って
くださまして、あ、でもその後、はい、今の施設長の吉村と、とも面接は
当時の施設長さんは今理事長さん。
あ、そうですね。あ、で、もう一台前の所長さん。
はい、高木さん。
あ、そうですね。
あ、高木さんが所長の時に、入られて。
入りまして、で、今の理事長と、あと吉村の方にも面接。
歴代知ってらっしゃるってことですね。
あ、そうですね。まあ、初代の理事長はちょっと私、施設長はちょっと私が入った時もいらっしゃらなかったんで、また別の高木施設
長。別の高木さん。はい。吉村さんはまたね、とても優しくて面白くて、
はい、
ね、寛容な方ですよね。
あ、はい、もう、そうですね、もう私の方も、すごいいつも勉強させていただいて。
で、なんかスタッフの皆さんのなんか雰囲気がすごくね、いい ていう感じがしますもんね。なんかね、そうこの間伺った時にも、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、感染症対策の素晴らしさ、ね、なんか本当にもうこのなんていうんですか、アルミじゃないけどこのバンもそうですけどね、はいはい、
パーティションあって、まあ、アルコール消毒や、まあ、検温とかと、ね、あと CO2 モニターとか、今ですとオゾン発生装置、はい、まあ、除菌装置が置いてあったりとか、まあ、できる限り感染対策させていただいてます。
もうこれ利用者さんもそうだし職員さんもそうだし、お客さんもそうだし、はい、みんながこう気をつけてっていうことですよね。だって本当に私も親の立場で言うけど、なんかって休むことになったらどうしようとか、すごい不安ですもんね。
そうですね、
行かせていただける場があるってもう本当ありがたいですけど、もうみんなが今一丸となって乗り切ろうという感じですね、
う
ん、
そうですね。
で、こちらも本当に建物が広いんですけど、
はい、
定員が、
今滝のその生活介護と B 型とそれぞれ30名でやってます。
めちゃめちゃ多いというか広いですからね、場所があるから
そうですね、
っていうことはまだちょっと余裕が、
どちらの事業も、はい、今
あ、
募集はしております。
そうだからここは、まあ、送迎がないので、
そうですね、
自力でって、また送り迎えを、ね、
送り迎えで名古屋市の方だと移動支援のヘルパーさんを使われたりとか、は
い、いいですね。はい、で、まあ、藤ヶ丘からバスとかもあるんですかね、どこかから。
藤ヶ丘からすぐ近くまで市バスの方走っているので、バス降りたらもう徒歩5分もあれば来れると思いますので、
は
い、
だから藤ヶ丘からバスだったらもうすぐです
ね。すぐですね。
時間的にもね、
まあ、距離的には藤ヶ丘からでも歩いてでも歩ける、ね、運動がてら歩ける距離になってます。
はい、ぜひね、学校卒業しちゃうとなかなか運動不足だから、歩きたいっていう子たちもね、
はい、
多いですからね。
はい、はい、
ぜひまだ余裕があるということですね。そう、奥様も同業だったんですよね。
そうですね。もともと同じ職場で、
いい出会いが。そう思うとここに来てよかったですね。
そうですね。
これからどうですか、高木作業所、まあ、こういうことやっていきたいとか、
はい、
まあ、今は、まあ、滝の生活介護と B 型なんですけど、これからこういう、ね、計画があるとか、こういうことをしたいなとか、
はい、
どうですか。
まあ、ちょっとしたいって言っちゃうとそういう期待になっちゃうかもしれないですけど、まあ、でもグループホームとか あと地下とかいろいろなんかいろんな、はい、今あるサービスだけではなくて、もっともっと利用者さんが喜んでいただけるサービスとかを、まあ、将来的に、まあ、やっていけたらいいなと常々思っております。
最初からいらっしゃる方だとやっぱり年齢がだんだんだんだん上になってきて、
もうそうですね、
そうすると、ね、ご家族がちょっとなかなかちょっと、ね、
はい、
支援できないとかっていう方たちも出てくるじゃないですか、はいね、
はい、そうですね、
そう思うとやっぱり大事ですよね。
そうですね、今のところはあとはうちと、まあ、付き合いのある事業者さんとかとも連携して、はい、今の生活から次の生活に移れるように、まあ、相談支援の方とか含めて、
はい、
まあ、調整できればなと思いながら今やっております。
割とだから皆さんこう長久手の中でも皆さん他の福祉事業所さんとも結構連携があってという感じですかね。
そうですね、まあ、そうしながら、はい、足りない部分を、うちではできない部分を他の事業所さんでやっていただいたりとかっていうのが、うん、いいですね、はい、
サビ館になられたのできっと川瀬さんも他の人たち、
はい、
他の事業所さんとの連携がこれから情報交換とか、
はいはい、
今まで以上に強くなりますね。
そうですね、
うん、
今でも毎月のように、
自立支援協議会とか
自立支援協議会の方もお声かけがあれば、まあ、参加させていただいたりとか、あとはそれこそ相談支援の方とか、との連絡調整とか、そういったことをやっております。
いい ですね。そっか、福祉のどうですか、楽しさって何ですか。
楽しさですか。
はい、
あ、でもマニュアルがないって言いますか、やっぱり臨機応変にその時その時新しい発見があるっていうことが、まあ、一番楽しいのかなって思います。
どうしても最初、子育ても一緒ですけど、うんうん、ちょっと本を読んで、
はい、
あ、こういう時はこうするのかとか、あ、こういう例えば障害の特性はこうかとか思うけど、うん、実際違いますよね。
そうですね、子育てもそうですし、うん、利用者さんもそうですし、うん、皆さん一人一人が違いますから、う
ん、みんなだからそれぞれの個性が、
はい、
ね、あるので接してみないとわからないですもんね。
ね、
そう思うと奥が深いですね。
奥深いです、毎日が勉強です。
あ、もう謙虚で素晴らしいです、
ね。
はい、高木作業所さんなんですが、今どうなんだろう、見学とか、はい、例えば入りたい方いきなりというとなんなので、はいはい、まあ、お問い合わせいただいてって感じですかね。
あ、はい、お問い合わせいただければ、まあ、感染症対策も今しっかりやっておりますので、
はい、
あの随時見学の方であったりとか、
はい
はい、あとは実習の方も、
はい、
もしご希望あれば、
はい、
あのやっていただく形になります。
ぜひね、これからも夏休みもあるので、
そうです、ね、
支援学校の、ね、形とか、はいはい、ぜひあの見学相談 OK ということです。職員さんは結構もういっぱいなんですか、足りてるスタッフさんは。
あ、職員の方は、あ、人数的にはうちはおかげさまで充足しております。
あ、はい、
ですが今からもまたさらに、あの大学卒業の方とか、
はい、
専門学校卒業の方とか、
はい、
あの新卒の方
は
募集の方はまた新しく、
はい、わかりました、
はい、
じゃあ気になる方はもう随時ご連絡いただければということですね。はい、まあ、年間行事も今ちょっとお休みしているものもあるんですけど、新年会があったり、豆まきお花見、社会見学、卓球大会、ボーリング大会、カラオケ大会、パターゴルフ大会、クリスマス会、まあ、その他楽しい行事も、まあ、ちょっとコロナでできない部分は多いけども、
ね、
まあ、落ち着いたら楽しいお仕事だけじゃないということです
ね。
そうですね。
はい。
はい、ね、そして生活介護も、もちろんね、
はい、
賃金が出ないところもあるんですけど、うん、賃金が発生
しているということですね。そうですね。うちの高木採用所の方では、はい、もともと持参施設から始まってますので、
はい、
生活介護の皆さんも、
はい、
作業やってもらいますので、
はい、
それに伴ってコーチの方を出させてもらってます、
はい、ということですので、ぜひ、長久手市の下川っていうんですかね、
下
川、
はい
はい、4番の5になってます、はい、で電話が 0561-626262、 めちゃめちゃ覚えやすいですね。
そうですね。
626262でファックスが 0561-633525 で、ホームページが高木作業所でありますので、
あ、はい、あります、まあ、
ブログを書いたりということもね、
ブログもあったり、あと今はインスタグラムの方でも、
はい、
情報発信したりとかしております、
はい、じゃあインスタグラムも高木作業所で見ていただいて、はい、これ何ですか、高木ーズカーヤンターヤンヒ
ーヤン、ちょっと新キャラクターとして今いる職員3名で、
はい、
まあ、主に自主製品の方を担当してもらったり、
はい、
まあ、このイラストも、
はい、
この真ん中のターヤンっていう、
はい、
職員がイラスト描いたんですけど、
ターヤンが、
はい、
はい、素敵なイラストが描いてあります。で月曜日から金曜日だけど土曜日もある時があるんですかね。
そうですね、はい、
はい、ということです。でですね、もうたくさん の、 あのタオルいただいたんですけど、まあ、サンキュースタッフにというのとプレゼントも、
はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
じゃあ、組み合わせてお渡ししたりしても大丈夫ですか。
あ、はい、大丈夫です。
じゃあ欲しい方は、
はい、
ラジオサンキューのスタジオの隣の事務所に平日、10時から5時、9時から5時ですね、9時から OK、 はい、9時から5時、サンキューのお隣の、事務所パルティセト1階にありますので、ぜひ欲しい方は取りに来ていただきたいと思います、はい、詳細はじゃあ私 の、 あのブログともみとともににもアップしますのでぜひ見てください。じゃあラジオを聞いてる皆さんに、メッセージを作業所さんでも聞いてくださってますかね、これはね、どうでしょう。
ああ聞いてそうですね、聞いてるかもしれないですね、
はい、はい、じゃあメッセージ、
あ、はい、あ、じゃあまず最初に作業所の方の、
はい
はい、ご案内からで、はい、まだまだの生活介護の方も就労継続支援 B 型事業の方も、募集しておりますので、あのお気軽にあの何でもお問い合わせ大丈夫ですので、
はい、
まずはご見学からでもいいですので、はい、ご連絡お待ちしております、
はい、
であとはあの先ほど紹介させていただいた、はい、あのリスナーの皆様にあの、はい、プレゼントの方も、
あの、
はい、黒柴ちゃん、茶柴ちゃんという、
はいはい、
ワンちゃんの可愛い刺繍入りのタオルをご準備しましたので、はい、欲しい方はどうぞあのご応募ください。
はい、ありがとうございます。ね、作業所の前のちょっとバリアフリーにしたところに、アスファルトってコンクリートのところに、はい、みーちゃんの足跡が残ってるんですよね、は
い。そうです。それもぜひ見に来ていただければと思います。
ね、あえて残して歩かせて。
はい。
ねえ、すごくなんかちょっとね、実はお参りコーナーっていう、
あ、そうです、
ね、あの仏壇もあってでちょっとすごくジーンと聞きましたけど、ね、そうやってこうみんなを大切にするというそんな素敵な作業所ですので、高木作業所ぜひあのホームページインスタグラム、ご覧ください。でお問い合わせは626262、ファックスは6335256335、こちらまでお願いをいたします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人愛知福祉会高木作業所の主任指導員サービス管理責任者の川瀬正道さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。